YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月10日火曜日、第328回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものようにですね、池原瀬修了は次期家元、マスの三原さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半まで、お客様と共にライブ放送形式にてお送りさせていただきますので、ネットでご聴取の皆様合わせて何卒よろしくお願いいたします。そんな中ですね、先週はまあこのところね、学 F でも話題の、離婚式にてですね、私のデビュー曲別れた女房が店に来た日ね、並びに、そのアンサーソングでですね、新曲の釣った魚には餌をやれという曲をですね、アメリカはしかもその CNN テレビの取材に合わせてご披露したところですね、まあ結構なご好評をいただいたわけなんですけどね、そこでまあ僭越にして生意気を顧みず申し上げるなら、過去にですね、映画ブラックレインの出演以来久しぶりにまあアメリカメディアにね触れさせていただいて、あの頃の興奮と感激が蘇ったような思いがした、そんなサンママンクとキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、先日ご縁がありましてですね、あ、そうだそうだ、そのブログの中でですね、こんな風でしたよ、先日ご縁がありまして、メタルアーティスト大悟くんを間近で生拝見、一瞬でぐるりとフォークを曲げたり、そりゃすごかったよ。その中で催眠術をやったんだけど、頭の中でイメージをすればするほどすごいことに。やっぱりイメージは大事だから、これからは頭の中で、いっぱいいっぱい、いろんな幸せや嬉しいこと、そうなりたい思いをイメージしまくろうと決意した、そんな夜でしたなどとありましたが、しかし果たしてそれは本当に大悟くんの催眠術に興味や関心があったのか、それとも彼のイケメンぶりの方であったのか、まあ何と申しましても先日のね、チキンタツタの石川亮くんの例もあることとて、その真意は未だ定かでないといった、そんな学 F 第20週目担当民謡歌手サブパーソナリティといえばこちら、
皆様こんばんは、坂本理恵です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、
さあ、そんな、ね、坂本さんと一緒にお送りしてまいります、はい、学大FMですけども、さあ坂本さん的にはここのところの近況や、はい、印象といいますといかがでございましたでしょうか、はい、
先月のこちらの学大FMでも告知をさせていただいたんですが、7月17、18と、群馬県は中之条町へ行ってまいりまして、そちらのイベントで歌ってまいりました、
いで、大悟くんに会ってきたと。
そうです、大悟さん、大悟くんは8月の6日に生で見させていただいたんですけど、
はい、大悟くんと、そのお仕事と、やっぱり大悟くんの方はやっぱりね、いいやね、
どっちも大事ですよ。
どっちも大事ですか。
はい、で群馬県に行かせていただきまして、ずっと野外のステージだったんですけれども、ですがやはり東京と違った暑さといいますでしょうか、
はい、
風がとても心地よく、そして、お客様もとてもこう、ね、気さくな方ばっかりで、とても楽しかったです。またですね、私の夢でありました、酒蔵で歌を歌う、ということを、実際にやらせていただきまして、本当にいい環境の中でやらせていただきました。酒蔵では、もう本当にマイクなしで生歌で、
まあ、残響のね、ナチュラルリバーブっていうぐらいのもんで、
はい、
もうお風呂で歌ってるような感じですもんね。
そうですね、そんな中で演奏して歌ってきて、着物で、浴衣で
、
はい、
あら、いいわね。
そうなんですよ、非常に
どんな歌、やっぱり民謡中心ですか。
そうですね、民謡中心にお届けしてきました、
どんな感じだったんでしょうね。
もうね、本当酒蔵は宴会ですよね。
宴会で
もう皆さん手拍子で、
酔っ払っちゃったんじゃしないですか。
結構皆さん酔っ払ってましたねえ、
その酒蔵で歌ってるだけで、
あ
なた歌を歌いながら、はい、秋田名物はじまりはだはだなんて歌ってて酔っ払ってねえかい、
はい、そうですね、歌にも酔ってくれたのかななんて思っております。
まあ、そっちはないと思うけど
そっちもかなりあると思うんです
けど、あるわね、
はい、で、はいはい、その群馬に行ってきまして、その翌週はですね、結婚式で、民謡のプレゼントコーナーっていうのがありまして、そちらでもね歌ってきたんですけれども、
いいですね、もうお仕事満載じゃないですか。
いや、忙しい夏を過ごさせていただいておりますけれども、
ね、はい、嫁に行ってる暇なんかないよね。
いや、そちらの方もね、まだ夢を、イメージ大事だから、
イメージ大事だから、
はい、
だからそこで、
そうなんです、
これイメージを大事にしていこうと。
はい、はい、でも本当ね、大吾さんはね、すごかったですよ。
う
ん、
すごかった。
あの今までの、はい、ああいったね、ミスターマリックさんとかは、うんうん、こう、ホークのところをこう、スリスリしてこうスリスリするじゃないですか。
スリスリ。
スリスリして。
スリスリなんだ。
そしてグニュって曲がるじゃないですか。うんうん、けれども大吾さんは一瞬でぐるって回してなんかくるんってなっちゃうんです。
くるんってなっちゃう。
あら。こちらの方もね、うん、あのかなり必見なので、もし機会があったらぜひ。
じゃあもうそれは超魔術だとか手品みたいな感じじゃなくて、
はい、
本当のなんか超能力みたいな感じ。
そうですね、
ユリゲラー的な。
そうですね。
あら、すごいじゃないの。
そうなんですよ、で、あのそういった素晴らしいのも見させていただきながら、うん、ですね、来週は、
はい、
あ、今週、来週ですね、8月の16日、そして8月の23、24との千葉県は君津のお寺で、あの民謡ライブをやってきます、
う
ん
う
ん、はい、ちょっと詳しい名前はちょっと忘れちゃったんですけど、
で、一番肝心なところ、
そちらもちょっと後ほどブログで、
はい、
はい、お知らせさせていただきます、
はいはい、
あと8月22日の日曜日に千葉、うん、JR の千葉駅の近くにですね、千葉パルコとかある、あの広場があるんですけれども、そちらで千葉親子三大祭りというお祭りが、
親子三大祭り、
はい、ございまして、そちらでも歌わせていただきます、
うん、
だいたい出演は8月22日の5時45分からを予定しておりますので、もしね、お近くにいらっしゃる方は遊びに来ていただければなと思います。いい
やんね、坂本リアの生歌を、
はい、
ね、ちょっとこうひとっぷし、
ひとっぷしね、
うん、
はー
はーって、そうだっかい。
踊り踊るなら、ちょいと東京音頭、よいよい。
こんな感じで。
ですね、盆踊りのシーズン。
盆踊りのシーズンですから。
盆踊りとか夏祭り行かれました？花火とか。
私はもう、なんて言ってもね、盆踊りとか行くと危険人物と怪しまれてしまうので。
それ、まさかそれ被っていかないでしょ？
この格好で行くんですよ。
あら、
もう祐天寺の御霊祭りとかこの格好で行くでしょ。
そうですか。
あれはもうそれするとね、
で演奏するんですか。
いや、演奏はさすがにしないですけども、うん、そうするともうそれこそあの祭りのその人混みがですね、
はい、
もう10回のようにガーッと分かれてなんじゃこりゃみたいな、でおまわりさんとかいっぱい来ちゃうし、それは大騒ぎさ。
そうなんですそんな姿も見てみたいですけどね。
だからなかなかもう最近行かないし。
あ、そうなんですか。
お呼びもないんで、
ええ、
まあまあじっとしてますよ。
じっとしてるんですか。
ええ、
もう最近も秋に向けてじっとしてる。
いや、秋に向けてじっとってことはないですけども、
うん、
最近も
もうサンマ祭り、
いやいや、もう離婚式ですよ、なんて言
ったら。そうですね、
はい、
まあ、いろいろ後ほどお話を聞かせていただけるか
と、ね、素敵なゲストそんな風にしてお迎えしておりますことと、
はい、
じゃあぼちぼちね、学芸府の方を始めてまいりましょうか、
はい、
いつものサンママンことキーボー伊藤と
坂本理恵の
学大
FM。
といたしました学大 FM でございますけどもね、まあまあ本当に今はね、どちら行っても夏祭りだとかね、
そうですね、
もうお盆も近いということで、
はい、
皆さんまあなんて言いましょうか、
はい、
お浮かれ気分だったりとか、
うん、
なんでしょうね、
はい、
夏の夏休み真っ盛りみたいな、
本当ですね、
そんな感じでしょうか、
はい、
ね、
ええ、
お嬢はまたそんな中そういう人たちのところに混ざって、
そうですね、
ね、元気に歌って、
元気に歌って、
お嬢はもう歌ってるのが一番いいもんね。
そうですね。
ね、
はい。
はい。何ですか。
いやいや。
歌が1番、大悟君2番みたいな。西川亮3番みたいな。そうでもない。
そうでもない。
順位的には。
そんなことない。
そんな。
はい。
で、トントンと来て、なんかキーボーさんが128位みたいな。
微妙な。
上だなみたいな。全部128位じゃったら上ちゃうみたいな。ランキングとしては1000位には入ってないわよみたいなことで1000位喪失しちゃうんですけども、前に自分で言ってるぞ。
そうですね、
喜んでる場合か1000位からって、男としてみっともないよ、情けないわ。もうちょっと上 ギリでも入れとけ、なんか、
そうですね、
上に自分で言ってて恥ずかしい、
は
い、
ギリでも入れときます。
よろしく、ほら
よろしくお願いします。
やっぱりギリやんけ。まあまあそんなことはさておいてですね、
はい、
本日は本当に素晴らしい ね、ゲストをお迎えしておりますけど、
はい、
どうですかお嬢的には。
お嬢的には
結婚の前に離婚ですよ。
そうですね、なんかちょっと複雑な気分なんですけれども、でもちょっと興味ある。
でもね、今もう 2分40秒かそこらで、
はい、
もう日本中っていうか世界中っていうのかな、うん、人たちがもう結婚しては別れっていうふうなあれです、ご時世ですから。
そうですね、
ある程度そのなんていうんですかね、座標軸としては本当全く反対のところにあるんですけども、はい、それこそね放送前にもお話したように、備えあれば憂いなしで、
はい、
ある程度その離婚結婚前だからこそ、そういう腹積もりとかそういう経験者のお話とかね、
聞いておくことも、ね、大事ですよね。
伺っておけばそういうしくじりがなくていいかもしれない。
そうですね、
ね、
いざね、
そうそう、
自分がそういう立場になるかもしれないし、
いやいやだからね、その時はもう彼にプロデュースしてもらいいの、
はい、
で私が別れた女房を歌い
いの。もうできてるんですね。
これは完璧な、
はい、
それこそ離婚式ツアーですよ、
はい、
まあまあそんな話もね、
はい、
今日はもう本当に興味と関心を持って、いろんな方々がそれぞれの立場でそれぞれの思いを持って聞いていただけると一番よろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、
はい、それではまあそんな形でですねゲストをお迎えする前に はい、そんなゲストの方にもちなんだような内容の書き込みメールもいただいておりますこととかね、はい、紹介してまいりましょうか。まずいただいております、メールありがとうございました。ちよあへよ .com の尾崎めぐみさんからいただいていますね。ちよあへよをそんな風に言っていただいて嬉しいです。また ちなみにね、ちよあへよっていうのはね韓国語でね、また忘れちゃって、なんか お友達とかなんかそんなニュアンス
ちょあへよとかじゃない、
ちょあへよ、そんなんだよ、
ちよあへよじゃない、ちょあへよですよね。
そりゃそうだよ、当たり前じゃない。
長平を
向こうで軽い笑いを起こってるじゃないか。
カムサムニダ。
そりゃそうだよ。
はい。
俺それぐらいわかるよ、俺だって。バカ者。いい加減しろ。
長平を。
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 そうそう。そんなことでね、まるでバカみたいじゃないか俺。まあいいんだけど、まあそのドットコムの、
はい、
彼女はね、
はい、
オリジナルのね、インターネット放送をやっておいでなんですよ、私たちと同じようにして。
そうなんですか。
そこの
どちらで
主催の、だからね、その話を 今読み上げるんですけども、はい、またメール、はい、気が早いねあんた。チワヘイをそんな風に言っていただいて嬉しいです。
はい、
またメールでの細やかな配慮に感心させられました。オフィシャルサイトを拝見させていただきましたが笑いっぱなしでした。伊藤さんはいろんな活動を、とともにご活躍をされて素晴らしいですね。学ばせていただく、ことがとても多そうで今からお話を伺うのがとても楽しみです。ただ今週の日曜日はちょうど長平のイベントがあるので浅草へは行けなくて残念。離婚の歌を歌うんですよね。離婚の歌を歌うわけじゃないんですけど、まあ、別れた女房が店に来た日という曲を歌うんですけどね、見てみたかったです。テレビでは放映されないんでしょうか。早速、はい、20日を合わせの日、日程ですがうちの局長が伊藤さんにぜひ一度お目にかかりたいと言ってるんですが、
局長
さんが、その時にご一緒させていただいてもよろしいでしょうか。お世話になりますがよろしくお願いいたします。これはなんとですね、
はい、
まあ、その韓国だけじゃなくて、
はい、
いろんなそのインターナショナルな人たちが集まってのネット放送だと思うんですけども、
そうですか、
まあ、もちろん日本人が中心だと思うんですけどね、そう主催しておいで その
尾崎さん
、はい、まあまあ、こちらがなんと今日ゲストでお越しの、
はい、
離婚式プランナーの寺石の、
はい、
まあ、ご紹介って言いましょうか、つながりの方でね、ご紹介いただいたということで、
はい、
もうこういうふうにしてどんどんと学F をね、
はい、
ベースにして、
ええ、
まあ、そういうネットワークが広がってるわけですよ、
はい、
それもまたその当事者のゲストがまだ寺井さん自身がここにまだ来てもいないのに、
はい、
勝手にどんどんそっちの方で進んじゃってるっていうのがまたね愉快だったり、こう、はい、非常に興味深いなと思えるところなんですけども、
はい、
もうミーティングの日程が決定してるというね。
あ、長平さんと
紹介してもらった当事者はまだ番組出てねえのにみたいな感じなんですけども、まあ、それぐらいね、
はい、
でも本当にそういった意味で言うとこの学大 FM はね、ネットワークでご縁があるっていうのはねありがたいと思ってますし、
そうですね、
またほら言っても あの、あちらもラジオをやっておいてだから、
そうですか、
共通のね、うんうん、またそういったこの離婚式の話題とは違った、はい、形で、はい、いろんなまたそういうものがね、交流ができたらありがたいなというふうに思ってますけどね、はい、その折には尾崎さんどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、はい、続いて
初中お見舞い申し上げます。幡ヶ谷虫八店主さんからです。食は元気の源、虫八はお盆休みなく営業、初期払い、家族の食事会、デート、接待は夏こそさっぱりのヘルシーな蔵王豚の冷しゃぶ、蒸し野菜添え、蒸し穴子刺しが人気です。三陸の天然生きアワビの蒸しアワビ刺しはさすが絶品と大好評です。
はいはい、
8月は日曜日をお休みさせていただきます。好評ランチは火曜日から土曜日の11時半からです。
ということでね、はい、これはもう何と申しましても、あの、蔵王ありがとんのね、あの、学F の、はい、OG とも言える、まあ、豚のね、農場の、そうそう、お嬢さん、はい、ね、ありがとんのんちゃんつながりで、はい、ご紹介いただいた虫八さん。だからここのお店に行くと、蔵王ありがとんのんちゃんの、はい、あの、その豚がですね、冷しゃぶでいただけると。
いいですね、うん。
それも蒸したお料理
です、ね。お腹空いてきた。
そうそう。だここはだからね、はい、あの、あんた、本当に、もう、あんた花より団子娘だな。この花より豚しゃぶ
いいじゃないですか、今ちょうどね夕飯時間じゃないですか、
花より豚しゃぶ娘が、ほんでここだって豚扱ってらっしゃるから召し上がれ、
はい、
ね、
後でじゃあ、
終わった後で、はい、あ、ここだって言ったら失礼だけど、はい、ここはこちらはこちらですごいよ、
うん、
何がすごいってこちらのほら蒸し味さんは蒸し料理だけど、はい、俺この前ね、はい、あのこれもう本当にお世辞でも何でもなくてびっくりした、
はい、
ことがあって、ここのお店に関して、
はいはい、
あのたまたまその離婚式に伺うんで、何笑ってんだよ、はい、何がおかしいの、俺の顔がサンマじゃなくて豚に見えてきたの、
いやいやいや、
サンマで食いたんだろお前これもなんか焦げてるような印象があるんじゃない、
ちょっとね、でもなんか最近のサンマさんちょっと汚れてるから
やかましいよ大きなお世話じゃん、うん、メンテに出してるあれが暇もなければ銭もねえんだよしょうがねえだろいや、そう置いといて、はい、これをね、浅草のその離婚式にお呼ばれして、うん、まあ、あの演奏するんで、はい、まあまあまあ、こちらから持ち出すのに、はい、まあ、そういったこともあって寄せていただいて、あ、はい、あのお昼だったから、はい、あのランチをこちらのインファームのさんでいただいたわけさ、
あ、そうなんですか、
そしたらあなたなんと、はい、びっくりも何もその日替わりランチがですね、うん、まあまあ値段的に言うと若鶏の唐揚げが700円、
はい、
メンチカツが700円、
はい、
ドライカレー840円、はい、煮込みハンバーグ1050円、
あ、食べたい、
ビーフシチューハンバーグが1260円、
おいしそう、
まあ、この辺はまあ普通のランチで、はい、あの普通のランチです、はい、あるんですが、日替わりランチがなんとすごい、うん、いやもうびっくりよ、
びっくり、
カレーライスで、はい、あの本当にもう、うん、なんていうの、大盛りっていう、もう普通に大盛りみたいにしてのあのよそってくださって、はい、そこにもう太いエビが、
はい、
エビフライが乗っかってて、ね、でしかも、はい、あのご飯大盛りおかわり自由でしょ、はい、で全てのドリンクっていうかな、あの食べ物のその、はい、ドリンク&フードだから、はい、まあ私の場合はコーヒーをいただいたんですけども、うん、それがフリードリンク、
お
それでいくらだと思う、あなた、いやラジオだから指出されても、
さっき私もこちらに来るときに、
ちょっと言ってやってるリスナーの皆さんに、
チラシ、貼ってありまして、日替わりランチ300円
だぜ、これはもうびっくりも何もあなた、うん、それもね、それあの6日なんだって、
はい、
6日の日だった、
あ、6日だけなんですか、
そうそう、あの感謝か、なんだろう、ファン感謝デーみたいなさ、なんかパチンコ屋さんみたいな映画やってるんだけど、
はい、6日の日は
なんで6日なんですかって聞いたら、
はい、
なんだと思う、
わかんない、
インファームの無だから、
インファームだから、
無だから、それはいいとして、しかしすごいじゃん、300円、
300円ですよ、
これ毎日300円ですよ、この店も潰そう、うん、潰れちゃうぐらいの勢いだよ、
うん、
だからこれはね、学芸としても大いに宣伝させてもらいたいし、ね、またそのランチで集まったお客さんにまた夜もね、はい、どんどんお越しになっていただきたいと、
は
い、
その日替わりランチ300円っていうのは6日だけなんですか、
6日の日だけらしいんですよ、
ね、じゃあ皆さん今度は9月6日、
まあその6日に集まっていただいて、ね、お味とか ね、
ね、
サービスを確認していただいて、はい、またさらにあの普通のレギュラーの日にも来ていただきたいとか、はい、夜の営業にもお越しになっていただいたり、
う
ん、さっきあのおっしゃってたような、ね、はい、豚料理もたくさんございますし、はい、鍋もまあ夏は夏場の何の鍋もあるんでしょうから、どんどん召し上がっていただければなというふうに思いますよ、
はい、
はい、そんなこんなで続きまして、ご無沙汰いたしておりますトイボックスの山川洋平さん、CNN ご出演おめでとうございます、うん、キーボーさんからご依頼のあった若い仁王のアンサーソング 釣った魚には餌をやれについて自分なりにいろいろ考えてみた英詞を英語の詞ねお送りいたします。 Hey, don't treat your wife like that、うん、あと No, no she's not made your hair かな、あるいは No, she's not a、ごめんなさい mom so tired、まあ、いずれにしてもこれは釣った魚には餌をやれというふうなアメリカ的ニュアンスのフレーズに置き換えてくださったわけですよ。で、まあ、ロック調の曲だと伺っておりましたので、Hey! とか No! を入れて、まあまあね、その語数を増やすとともに、スピード感も表現できたらいいと思いますと、若干異なるニュアンスながら意味は着実に伝えることができると思いますので、少しでもお力添えできれば光栄です。また私事ではございますが、ニューアルバムをリリースいたしましたので、1枚送らせていただいても結構でしょうか、はい、ではではテレビの取材の方検討を心より祈っておりますと言った内容で、はい、この方もだから以前学大 FM にご出、はい、あのご出演いただいた方で、はい、関西人の方なんですけども、はい、まあ、陽平さんっていうんだけど、その方を中心に3ピースで、はい、ドラムとベースと、ギターでやってらっしゃるバンドの方なんですけど、はい、なんとネバダにいるんだよ。
ネバダ。
ネバダ州からだよ。
へえ。
ねえ。
トイボックスさんっていうのは、うん、その名前
なんです。バンドの名前なんです。
あ、そうなんですか。うん、ネバダでやってる。日本人3人ですか。
そうよ。
かっこいい。
かっこいいじゃん。
うん、じゃあぜひ英語訳をね。
学芸服。だからもうこれ2回お願いしてんのよ、俺。あの、私。
あ、そうなんですか。
だからもう、そんなでね、学芸服もインターナショナルじゃないですか。
はい。
そういった部分で、
はい、
もうね、
サンマ、
そう、
太平洋を渡る。
これは渡らんけども、まあまあ気持ちというかな、スピリッツとかマインドはそういう風にしてやり取りをさせていただいていると、
素晴らしいですね。国際派ですね。
ね、ますますだからそういった意味で言うと、うん、頑張ってお送りしていきたいじゃないですか。
はい、
ね、はい、続いて。
お久しぶりです。
ん、
六本木、やっぱり逃げた。
うん、
梅林亮さんからです、
はい、やっぱり逃げたってこれお店の名前なんだよ、うん、これ飲み屋さんなんだけどね、
はい、う
ん、
こうちゃんが早速お店をオープンしました、
はい、
私は金曜日手伝っています、
はい、
こうちゃんの店リトルテル、
うん、
03-3573-0041、
うん、
住所は銀座 7-7-15、
うん、
銀座原ビル地下1階です。
そうです、まあ、これ梅林くんって言ってね、
はい、
六本木でまあその
ちょ
っとやっぱり逃げた、だいたい面白い店を、
はい、
あのだいたいプロデュースしてんだけど、
はい、
うん、でも
今下北沢でダーツバーやってる
から、ね、ダーツバーよく知ってんね、
はい、
あ、番組聞いてるからね、
はい、
聞いてから
一度梅林さんは私が一番初めに学大 FM 自転車屋さんでやってる時にゲストで出た時に梅林さんいらっしゃいました。
先生連れてきたんだ。
先生
松本先生を。
松本先生、
あのルビーの、
ルビーの
あの開発者のな、
ルビーの、
ね、ネット言語の世界的に有名な方なんだ、あの人なんか。
そうなんですか。
そうなん、すごい先生なんだよ。
だ
からそのルビーの松本さんと鳥取の出身でご同郷だっていうんで、
はい、
それで来た時にあなたが一緒だったんだ、
うん、
学F もまあね、キャリアもこれでもう無駄に7年半やってっから、
は
い、ね、はあはあってなんでそれだから
すごい。リトルテル行かれました？
いや、まだ行ってないんで、これぜひ行きたいのよ、
はいはい、
で彼はだからその
本当に
梅林くんと、
はい、
あの梅林さんとこのこうちゃんっていうのは、
はい、
この六本木で最初にねバブルの前の頃ね、
はい、
あのお店を立ち上げて、
はい、
それこそもうあれはね防衛庁の前あたりだったんだけど、
は
い、もうお店入りきれないぐらいの人 で、
ね、
で深夜のね、
はい、
朝の7時8時までやりだした店としてはね、彼らは最初走りだったんじゃないかしら。
そうなん
ですか。カラオケのお店だったんだけど。
あ、そうなんですか。
もう入れないの、もう一晩中とにかく、
はい、
それであの中にはその全身で、
はい、
やっぱり逃げたじゃなくて、
はい、
なんだってっていう店があって、
なんだって
それがやっぱり逃げたの全身でやっちゃんって子がやってたんだけど、そこなんか古舘一郎さんなんかが常連だったんだよ。
そうなんですか。
そうだから、そんな店で、
はい、
彼もいろいろその水商売で、
はい、
まあ、あちこちこうプロデュースして店をやってるんだけど、ダーツバーやったりなんかしながら、でその彼が唯一、
はい、
あの唯一って言っちゃなんだけども、
はい、
そういうこう離婚式とか、
はい、
その今回そういう学園の話があったじゃない、
はい、
面白い、
はい、
だからできれば、はい、その離婚式にこう出れるような人たちをどんどん探して、はい、送り込みますかみたいな話をしてくれてるんだけど、それからちょっと連絡ないんで、
あ、そうですか、
まあ、できればこの銀座に伺って、はい、いろいろそんな話をできればなと、
金曜日手伝ってるっていうのなんでね。
でまた今銀座はね、はい、あのリーズナブルになってるみたいだからって言っても高いんでしょうけど、あのほら要するにも串なんていうの、あの
串焼き、
串焼きじゃなくて、まあ、串の歯が欠けたみたいな状況で、さすがの銀座も今ね、地代とか安くなってる。何がおかしいんだ、
そういう意味だったんだ。
そういう意味だったんだ。
串焼きとか食べ物の。
あんた、お先走りすぎなんだよ、大体。そうそう。まあ、そんなことなんで、ちょっとまあ今度行ってね、はい、いろいろそんなお話もできればいいなと思ってるんですけどね。はい、で、これ、こうちゃん自体が大体もう、バツイチの男だから。
あ、そうなんですか。
そう。
経験者。
いいかもしれないです ね、逆にね。はい。まあ、そんなことで最後、おはがきになりますけども、はい、こちらはちゃんとしたってのは変ですけども、はい、学大 FM 頑張ってください、また遊びに行きますという形でハガキでいただいておりますのは、いけばな男子展2010、8月21日の土曜日から23日月曜日まで11時から20時、最終日は18時までになっております。これはデザインフェスタギャラリー原宿ウエスト会ですね。主催がいけばな接種料、いけばな男子クラス主催、増野光原さん。こちらは、いけばな接種料の東京都目黒区高番 3-5-4 接種ビル、電話番号036326-3985、036326-3985。こちらが、まあ、何覗き込んでるよ。お嬢さん、何が楽しいのあんた。何か世界が見えましたか曇りガラスの向こうに何か見えましたか。はいはい、マイクを使うんだったらマイク使いなさいって言ってラジオなんだから。はい、まあ、そんなこんなでね、こういうあのいけばな店のあのご案内をいただいておりますんでね、興味と関心がある方は ね、どんどんとお出かけになっていただければと思いますし、す、はい、増野さんもちょっと久しくインファームさんでお目にかかってないんで、はい、またインファームさんで ね、ご一緒させていただければありがたいなというふうに思っておりますけども、はい、さあお時間もね、もったいないところでございますんで、早速ですね、本日の1曲目をおかけして、はい、今日のゲストを呼び込めさせていただきたいと思いますんですけども、なんと申しましても第2週目担当放送はご存知、
はい、私、ね、坂本理恵でございます。
はい、今日は何をお書きしてまいりましょう。はい、
カラカラのアルバムからですね、はいはい、幸せのホーヤンホー。
はい、じゃあそちらをおかけした後にゲストのね、離婚式プランナー、はい、寺井さん紹介してまいりますよ。はい、じゃあこちら。
はい、そんなこんなで聞いていただきました。ね、坂本理恵さんのナンバーで、ヤッホーヤッホーって言ってるんで、何がヤッホー？幸せの方やん方。はいはいはい。はい。ほう、なるほど。まあまあ、ね、聞いていただいたわけですけども、まあ、ゲスト、いや、何がおかしいんだから変な人だね、あなた。何がおかしいの？うん。だから何だね、わからないよ。突然、
と、うん。
いや、だからそれ、個人的なあれなんだ、もうこれ、番組なんだ、ちょっと頼むよ、それ、それはもう、含み笑いにするとか、うちに帰ってからゆっくり笑ってくれ。ゲストの方は必要でしょ、待ちかねなんだからね。はい、じゃあお送りしてまいりますよ。はい、三岡坂本理恵さんの楽曲を聴いていただいたところで、今日の時事ネタに行く前にですね、本日のゲストをご紹介してまいりましょう。現在、メディアにてですね、話題沸騰の離婚式プランナー、寺井宏樹さんです。ようこそはい、ようこそお越しになっていきました。
いらっしゃいませ。はい、今日はね、わざわざ学大までお越しいただきましてありがとうございます。いかがでしょうか、ホーヤンホ
ー。ホーヤンホー話ホーヤンホー話なの？
ご興味おありな、いろいろあれだったんで、うん、またね、後ほどホーヤンホーについては、うん、放送終了後にちょっとね、個人的に話していただきます。すいません、
そっちね、まあまあ自分興味あって一番結構ですよ。それはそれでいいんですけども、はい、さあさあ、まあまあ、だからお嬢に関してはね、
はい、
そういう意味で言うと、正直まあ、初めてというふうなことですけど、
はい、
学歴は随分も話題にさせていただいてますけどね、
はい、
離婚式プランナーということでですね、はい、お越しになっていただいたんですけども、まあ、お嬢にしてみればさ、やっぱりこう、さっきから言ってるみたいに、はい、女の子としては、まだまあ、はい、離婚前じゃない、結婚前の、
はい、
裏書きを止めとしてはね、うん、まあ、離婚っていうのは最初のキーワードとしては、ちょっと気になるところだと思うんですけども、
はい、
まず最初にやっぱり何が気になるって、そもそもなんでね、
うん、
こういった企画を考えつかれたのかみたいなことがやっぱり注目って言いましょうか、
はい、
気になるところだと思うんですよ。
はい、
さあ、その辺は、まず最初に、伺ってよろしいでしょうかね。さあ、寺井さん的にいかがでしょう。
まあ、本当は小さい時は疑問だったんですよ。
はい、
まあ、結婚式あるのになぜ離婚式がないのかなって、
うんうん、
もうずっと疑問で、
はい、子供の頃から。
子供の頃から疑問でしたね。
あ、そうですか。
はい、で、まあ、親にも聞いたんですけど、
はい、
親に聞いたら、
はい、
そんなあるわけないやろって
聞いて、
まあ、でもずっと疑問は解けなくてですね。
はい。
はい、まあ、日本人ってすごい終わりを大切にする、はい。
終わりを大切にする、
ね、国民ですよね。就業式もそうですし、
はい、
卒業式、はい、ね、葬式、
はい、
ね、なんですけど、離婚だけなんでかないがしろにしてしまうと、
そうですね、
いうのがちょっとなぜか不思議でしょうがなくて、
はい
はい、
なんとなくこう離婚っていうとこう触れちゃいけないような、
うん、
ちょっとありますけれども、
はいはいはい、はい、そうですね、
はい、
まあ、ずっと疑問だったんで、
はい、
うん、離婚式がなんでないんやろうと、
はい、
うん、ずっとくすぶり続けてましたね、疑問が、はい、
そうなんですか、はい、子供の頃からご興味があったということで、
うん、
はい、
もうだからそれで、実際にでもそこまでこう踏み込んでいくって言いましょうかね、
うん、
やっぱりいろいろそのご苦労もあったりとか、まあいろいろそういった紆余曲折があったと思うんですけども、
はい、
それについてはでもどうなんでしょうね、もうサクッとそちらに推移できたと言いましょうか、
うん、
そんなことだったんでしょうか。
そうですね、去年の3月にね、
はいはい、
大学時代の先輩とご飯食べてる時にですね、
うんうん、
先輩がまあ今度離婚するんだというお話をされてですね、
はい
はい、まあ、担当直入に、僕の方から、
うん、
まあ、離婚されるんであれば離婚式プロデュースさせてもらえませんかと、
お
う、もういきなり切り込んでいったわけですよ、
はいはい
はい、でまあ、あれよあれよという前に話が進んでいって、
は
い、去年4月に第1号、はい、離婚式をプロデュースさせていただいたと、いうことで、昨年は6組、
6組、
はい、させていただきましたね、
どうですかね、その最初とやっぱりまあ6組を経て、今現在とはやっぱりちょっと趣って言いましょうか、はい、いろいろシステマチックなものとか、はい、だいぶこう変わってきたみたいな印象はありましょうか。
そうですね、中身もだいぶ変わってきまして、うん、最近ではまあ、離婚式ツアーという形で、はい、館船の上で離婚式を、
館船、
はい、いいですね。
いいんだそれあんたそれ単純に館船がいいだけだ、中身は離婚式だ
からね。はい、まあ、お客さんの本当にご要望に応えてやっていきたいというのを考えておりまして、ディズニーランドで離婚式を挙げたいという問い合わせもありましたので、まあ、これからは、ね、そのオリエンタルランドさんとかに駆け寄って、できるんであればさせていただきたいなと考えてはいるんですね。
なるほど、
はい、
いやだけどそういった意味で言うと、まあ日本で初という部分で言うと、
はい、
まあ、アメリカではあるみたいな話を、ね、伺ってはいるんですけども、やはりこう勇気とかね、うん、その世間的な見方とか捉え方、うん、考え方という部分では、
はい、
まあ、毛と晴れでいうとやっぱり、まあ、毛と言ってもいいんでしょうかね、結婚式が晴れだとすると、要するにそこに手をつけるっていうのはね、うん、まあ、要するにアンタッチャブルというか、果たしてどうなんだろうみたいな、ある種勇気みたいなものも必要だったんじゃないかなと思うんですけども、うん、その辺のこう、うん、臆する部分ってなかったですか。
いや、全くなかったですね。
なかったですか。
はい、やっぱ、はい、今もう3組1組が離婚される時代で、
はい、
もう離婚に対しても恥ずかしいとか、
うん、
離婚悪いっていうイメージがだいぶなくなってきてると思うんですよ、時代的に。だから、まあ、このタイミングであれば、
う
ん、全然離婚式は受け入れられるんじゃないかなと思っていて、
う
ん、まあ、案の定今、はい、数多くの方からお問い合わせいただいて、
はい、
この間で32組です
。32組、
はい、
全部で
今のところですね。
はあ、
させていただいてますね。
ほうほうほう、はい、それにしてもでもどうなんでしょうね、大きい、ボリューム大きい、
じゃあ自分で調整してね、
はい、
実際にそのなんていうんですか、
まあまあその離婚式の今後の、はい、まあ、ちょっと話は先になってしまうんですけども、
はいはい、
やっぱりもう予定とかそういうのはもう結構入ってたりみたいなことにはなるわけですか。
そうですね、来月中旬、9月中旬までは今予定が入ってます、ね、
9月中旬まで
予約、はい、
予約が入ってる、
予約入ってますね。
そうです、
だって正直私なかなかお目にかかれなくて、はい、お話しするにも、
はい、
最初いやちょっと今月は名古屋とかあるんでお目にかかってる時間ないですね
全国
名古屋ですかみたいな、全国ですよ、どうですかこの
素晴らしい、
ありがとうございます、
ね、
名古屋の離婚式、
はい、
ねえ、ね、派手なんでしょうか名古屋は。
名古屋はまた派手だとしてるかもしれないですね普通の結婚式派手だっていうからね、もともとちょっと神戸の人なん で、
ね、
私なんとなくちょっとこう関西テイストの喋りになってしまうんです
けど、はい、お二人がちょっと関西弁に なられているな、
まあ、私はなんちゃって関西ですけどね、三重県の出身ですから、ここはもう、
本場ですね、
ネイティブですから、はい、なんつっても、だからね、そういった意味で言うとね、言い悪いは別にして、
はい、
なんだろうな、こうそういう興味とか関心とか、うん、そういったものについてこうズバッと行くみたいなのは、うん、関西人の方はね、うん、やっぱ思い切って行くみたいなところあるのよ、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、僕だって言い悪いは別ですよ、
はい、
屋上パフォーマンスやった時に、はい、僕のやってるパフォーマンスのビルまで訪ねてきた、はい、会社の人がいて、それがまた近畿日本ツーリストの人なんですよ。
あ、
これでこんなえげつないことをするのは関西人じゃないしかないだろうって言うんで、うん、それを確かめに来ましたって言って、はい、そうです関西の方ですってそれを聞いて帰ったって、
は
い、
あ、そうなんですか
だから言ってしまえばこの離婚式に関しても、うん、まあ、着想としてはやっぱり、
ね、
そっちの方からなのかなと、
うん
うん、だから、まあ、実利的というか、
うん、
なんだろうな、そういったものについての頓着ってないよね、
うん、
やっぱりその不思議だと思ったことは不思議じゃないかと、うん、ちゃんとやらなきゃいかんことはやらなきゃいかんのじゃないかと、
うん、
いうふうなことできっぱりして見えるわけよね。
そうですね、
そうは言ってもですね、うん、9月の中旬までその1ヶ月先まで予約が入っているっていうのはちょっとかなり疑問は疑問ですね。
あ、なるほど、
1ヶ月待てるんであれば離婚しなくていいんじゃないかと思っちゃうんですよ、
う
ん、
あ、そういう、
はい、
主催者としては、
ね、
考えてしまう。
そうですね、そんだけ待てるんだったら離婚しなくていいんじゃないですかと。
あ、逆に詳しい立場ですね、そうな
ると。そうですね、
うん、
ちょっと疑問不思議な現象ですね。
そうですね、
はい、
なるほどね、
はい、
はい、まあまあそんな、
はい、
今日はね、
はい、
自分でもそういういろんな部分でプランナーとして、活躍しながらも、
うん、
まあ、いろいろとそういう、 こう、ハートフルな部分だとか、
うん、
まあ、そういう部分でね、うん、いろいろとそういう、 こう、まあ、 暗中模索だったり紆余曲折がありながらの、はい、寺井さんではございますけども、いずれにしてもでもね、寺井さんはもうそういった部分でこれからもどんどんと活躍していかれる方なんで、はい、学 F としてはね、番組の中で今日はいろんなお話を聞きながらですね、はい、番組の方を進めていきたいと思いますので、ね、はい、とりあえずあの学部的には今日の時事ネタっていうコンテンツございまして、はい、そちらの方でですね10項目ぐらい私ちょっと読み上げますんで、はい、それについてまあいろいろとコメントいただいて、はい、その寺井さんね、ゲストの方はどんな風なことに興味や関心をお持ちなのかみたいなことに迫ってまいりたいと思いますけどね、はい、でまず最初ですね、北朝鮮が海岸砲、110発、境界線の付近、韓国演習に反発かということがございましたりとか、続きまして土石流被害のチベット自治州、完全封鎖で出入り制限ということがございましたりとか、続きました北九州市でも高齢者7人所在不明、1人に祝い金13万円、続いてですね、米国人作家も平和記念式典参列、キャメロン監督に促されということがございましたりとか、続きまして7月の街角景気3ヶ月ぶりに改善、猛暑エコカー効果、倒産が1066件6件ながら12ヶ月連続で減少、ね、続きまして芸能の方からは宇多田ヒカルさん、来年から音楽活動休止、人間活動に専念したいということがございましたり、中国の新車販売1000万台突破、前年より3ヶ月早く達成ということがございましたり、続きまして脳死患者から家族承諾のみで臓器提供へ、移植法改正後初ということがありましたり、リニア中央新幹線の始発駅、品川駅の方針、JR 東海、最後にはドーン、謎の爆発音は流星か、7日夕、東海地方で観測といったところで、チョイスしてみましたけども、はい、さあ、お手本というわけじゃないですけどもね、慣れたところで、坂本さん的にまず伺ってまいりましょうか。
はい、坂本的には、はい、宇多田ヒカルさん。
宇多田ヒカル、
ね、
はい、
私も昨日あのニュースを拝見したんですけれども。長い目のね、デビューされてから12年っていう。
止めてくれてありがとう。
12年じゃないです
か。聞いてなかったの？15
歳からデビューして。
なんだもんな。ね。
だからやっぱり。
15歳からデビューして何十億稼いだよみたいな。
お金に興味ありますか？
あんたないの？
私は、その、まあ、15歳っていうね、うん、やっぱり一番多感な時期に、はい、そういう大人の世界で、うん、やっぱり活動してきて、ね、やっぱり人間活動に専念したいっていうことなので、うんうん、まあ、ゆっくり休んでいただいて、はい、のあの人間活動に専念していただきたいと思います。
本当だね、
はい、
でもねこれはね多分ね、うん、彼女なりの生き方とか考え方もあるけどね、うん、おそらくねお母さんとかからのねサジェッションがあるんじゃないかと思うの、うん、お母さんもそういう人生歩んできて、うん、もう早くデビューしてね、うん、それこそもう右も左も分かんないで、うん、人間関係も全然分かんないままに、うん、はい、もう人生歩んできちゃったみたいなところあるから、うん、娘にはね、はい、やっぱそういうのちょっとこう立ち止まって考えてみたらみたいなことにのサジェッションがあったんじゃないかなという気がするんだけどね、
そうで宇多田ヒカルさんも離婚歴ありですよね。
もうすでに ね、あ、宇多田ヒカルさんあたりにね離婚式やってもらったらこれは流行るでしょ。
そうですね。やっていただきたいです。
やっていただきたいですね、
はい、
ここはね、
はい、
でもまあどうですか、でもあなた的にはやっぱり同じ歌い手として、うん、興味も関心もそういったところに終わりだと。
そうですね、うん、まあ、歌で、ね、成功して有名になったけれども、はい、うん、女性としての幸せとか、はい、人としての幸せをこれから、ね、専念するんじゃないかななんて思います。
まあ、でも、ね、人は、ね、全てを手に入れようというわけにはいかないから。
そうなんですよね。
何かを手にしたら何かを失った。そう、返事早すぎ。
そうなんですよね。
何かあったの？
いや私は何もないけど、うん、結構芸能人でそうじゃないですか。
そうよ、
すごく、ね、ヒットして有名になったけれども、うんうん、家族がさ亡くなっちゃったとかさ、
はい、
ね、誰か騙されて借金背負わされたとかね。そ
う
そ
う
そ
う、
なか
なか俺だってもうずっとジャニーズ系できたけど、うん、僕ほら服の早すぎだよ。サンマこれ被ることによってロックンローラーとやっぱりそういうね系統のもうあれを捨てたからね。俺ももうね、か何かを捨てていかない。黙るなよ。ほら人は真面目に話しとるのに。
ジャニーズを捨てて、
ジャニーズ捨てて、ロッケンローラーの道も捨てて、今もこのサンマで生きていくと。
目黒川墓場。
そうそうそう、これであんた CNN だもんなって
何つっ楽しみですね。
大変ですね、
はい、
あ、まあまあでもどうですか今のニュースで言いますと寺井さん的には。
やっぱ私も宇多田ヒカルさんのやつが一番気になりますね、
う
ん、
ああそうですか、
はい、
そっち行きますか、ま
あ、そうですね、活動休止、まあ、背景何があるのかなって気になるんですけど、
はい、
やっぱり先ほどお話しあったように、うん、ご両親も離婚してはるんですよね、
はいはい、
あそうだ
そうですね、
うん、
で宇多田さんも離婚してはるということで、
はい、
今テーマとして気になっているのが、うん、その離婚っていうのは遺伝するのかっていうのにすごい興味があるんですよ。
そう、科学的にきますね。
で、専門家の方、お知り合いの方に聞いたところ、うんうんうん、離婚っていうのは遺伝すると、
遺伝すると
話を聞いたんですね。
まあそれはもうタバコ吸いだとか、はいはい、まあ、その病気でがんが遺伝しやすいとか、うん、結核の人は結核が遺伝しやすいみたいなような、うんうん、はい、その医学的なものに裏付けられた遺伝と。
そうですね、離婚遺伝子っていうのがあるというのが今なんか発見されたとかって話を聞いて、
そうなると、はい、例えばロッド・シュワートなんか今日またニュース見てきましたけど、はい、もう彼らが4回か 5回4回ぐらいかな離婚されて、65とかで、はい、25ぐらい違う嫁さんに、はい、まあ、今回妊娠されて、はい、2人目が生まれるっていう話なんですわ。
そうですか。
そうしたけど、その4回の離婚の中に、それぞれに2人、1人、2人、今回は2人みたいなことで、6人おるんですよ。うん、だから、まあ、言うたら失礼ですけども、1人で6人産ますのか、うん、まあ、バラバラに6人産ますのかぐらいの違いといえば違いかもしれないけど、それにしても、まあね、うん、遺伝、彼もそういう部分では、ひょっとしたら。
そういう遺伝子をね、持ってる。うん、
方なのかなみたいな、うん、ねえ、で逆に言うともう添い遂げる、それこそも回廊凍結のちぎりを結ぶっていうね日本語はありますけど、一つのこうい
い言葉ですね。
ねえ、あとよく分かるね、うん、そういう一つのところだって鳥獣でもね、うん、そう、鶴なんていうのは単調鶴なんていうのはね、うん、もうずっとそういう風にしてつがいでいるっていうとか、うん、おしどりなんかもそうよく言われるじゃないですか、
はい、
たださ、そういうところの生き物もいれば、はい、そうじゃない、それもひょっとしたら遺伝子、
そうですね、
工学的に、うん、ひょっとしたらね、うん、さあ私まだしたことないんで遺伝子的にはどうなんでしょうか。これからできたらブレイクしたいわ、うん、どうブレイクするんでしょう。
そっか、離婚は遺伝で、
なるほどね、うん、じゃあ、まあ、くしくもちょっと今、はい、同じような話題になりましたけど、はい、寺井さんの方で他にもし何かニュースを気になったことございましたら、
他は特に気にならないです、
ね、ならないんですか、
はい、
はっきり言ってそうです、そんなに宇多田さん食いつきました。
というのは、
生き方としてですか、それともエンターテインメントとしてお好きだってことですか、
はい、両方好きですね。
あ、そうですか。
大好きですね。
おお、だってこう見えても言ったら失礼ですけど、はい、結構カラオケとか行くとミスチルとか歌えるらしいんで。
あ、そうなんですか。
この辺はやっぱ歌の感性的なものはどうなのかなみたいな。
いやいやいや、
歌がお好きなんですね。
いや、まあでもね、はい、ただ単純にその宇多田ヒカルが、はい、その好きだということなのか、うんうん、まあ、僕らがその純子、桃江、ね、雅子みたいなものが好きな感じで好きなのか、うん、だっていっぱいお嬢ちゃんいてるじゃないですか、アイドルとか。
その中でも AKB48 とかね。
そうそうそう。その中でも宇多田さんがいいってことですか。
やっぱ宇多田さんですね。
あ、
変わってんね、
宇多田好き。
そうですね。
いや、ちょっとあの、うん、びっくり。
びっくり。
初めて聞くから。ミスチルは聞いてたのよ。
あ、そうなんですか。ミスチル好きってこと
っていうか、まあ、歌カラオケ歌うって何で歌われますかって言ったら、うん、ミスチルってまず一番最初書いてたんで、
あ、
なんかやっぱりそういう遺伝子なのかな、うん、歌好きの遺伝子みたいな。てかビート系が好きなのかな。
ビート系ね、
うん、ちょっと R&B ね。わかりませんけども、
はい、
いや、 R&B って言ったらちょっとそれは4ビートでしょ。私が言うのは8ビート系
ごめんなさい。
なんちゅう、なんちゅうちょっとこう突破ずれた音楽談義やね
ん。すいませんね、うん、ご興味あるニュースありますか。
いや、私は特にないんで。
あ、そうですか。
もうその辺は今日はもうゲストのね彼、にフォーカスして、はい、
そうですね、
どんどん番組進めていきたいと思います、はい、で今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、慶応レコードの CM 続いてですね、はい、続きまして、まあ、サブパーソナリティのコーナーですけどもね、離婚式プランの寺井さんのですねプロフィールとご紹介してまいりたいと思いますよ、
はい、
それではそんなこんなで、慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
私は動いてますけども、まあまあね、今日は離婚式プランナーの狙いひろきさんにお越しになっていただいているところですね。とりあえず学F的なね、プロフィールとして、記載させていただいたものをここでご紹介申し上げたいと思いますので、もし、まあ、訂正とか不対事項ございましたらね、案内と寺井さんの方から、お知らせいただければよろしくお願いしますね。まず最初のですね、プロフィール、はい、寺井ひろき、離婚式プランナー兼わらしべ長者務め、1980年6月生まれの新潟、兵庫県神戸市出身、自動車大学卒業後派遣会社に3年勤務、現在話題のカリスマ離婚式プランナーとして NHK から海外は CNN まで数々のメディアから取材を受ける。またわらしべ長者的活動としてはシャツのボタンから物々交換を始め、最終的に宇宙旅行券ゲットを目指すというわらしべ企画も展開。現在8回のトレードを経てセーフウェイを所有。次々に生み出されるその斬新なアイデアにファンは急増中。オフィシャルブログには地上28センチの日々などがあると、言ったところでございますけども、さあいかがでございましょうか。はい、マリアございませんか。はい
はい、
あ、すい
ません、
はい、ですか。
大丈夫です。
はい、はい、
すごいですね。
お嬢、
はい、
セグウェイわかる。
わからないんですよ
セグウェイわからんか。
パソコンですか。
まあそんなもんで違う寺井さんの方から説明して
。なんて言うんでしょうね、まあ、電動
車だよね。
そうですね、電動の二輪の乗り物です。
ああ、あのこういうやつですか。
あ、そうそうそう、
小泉さんが、小泉さん、あ、乗ったことありますよ。
嘘や、
はい、
どこで。
それは内緒ですけど。
なんでであれなんで内緒やねん。そこどうして内緒。
セグウェイお持ちなんですか。
そうです
それも一個ボタンから交換してって、気がついたらセグウェイになってんだよ何笑ってんの、あんた。
ねえ、すごいですね。シャツのボタンからということで。
はい。
はい。ありがとうございます。
いや、何がそんなにおかしいの。もういろいろちょっと聞いてみて。
そうですね、セグウェイ、はい。よく毎日乗ってますか、セグウェイには。
いやいや、今まで2、3回ぐらいしか乗ったことないですね。
そうなんですか。
はい。
だ
そんな、ま、しょっちゅう乗らないでしょ。
それでただ通勤するとか。
まあ、それも問題あるでしょ。
街中乗って歩くとかね。
置いとけないでしょ。
走ったらダメなんですよ。
あ、できないわね。
行動走
ったらダメだね、
はい。そうなんですか。
ダメです、ダメです。
道路を走、道路はいいんですか。
だから庭とかよ、
ね。庭とか。
自分の、
ね、自分家の庭とか。
公園とか。
はい、公園とか。
大学敷地内とか。
持ってくまで大変なんです。
そうです、
ね。車で運んでてそこで乗ってください。車に乗ってこない感じ
の話ですから、ね。
大変ですね。
大変ですよね。
はい。
はい、
あ、そうなんですか、はい。なかなか興味深い。はい。
そうです。まあね、いずれ人様に渡すものですから、
ああ、はい、
乗ったらまずいですよね。
あ、そっか、はい、それでまた物々交換をして、
そうです、
宇宙旅行券をゲットという、ね、目標がありますからね。
そうです、そうです。
まあ、でも今、アメリカなんかでクラシックのね、クラシックカーの投資なんかが流行ってるっていうことで、
はい、
それは自前で結構乗ってるみたいですけどね、
うん、
ただやっぱりメンテの問題をきっちりしてれば、
はい、
そういうのは、まあ、とやかくないんじゃないかなと思いますけど、高額で落札されるものは落札されるみたいですから。
そうですか、
なるほどですね。
だから、あ、逆に言うと機械物は使用しないと、ね、うん、具合悪いってこともあるかもわかんないから。
そうですね、
乗れるんですよね。でもね、
乗れますよ。
あ、すごいですね、はい、今後でそれが、
はい、
宇宙の旅行券に変わっていったらいいんじゃないかと。
はい、そうです。
どこまでわらしべなんでしょうってことですけど、わらしべってわかりますか、坂本さん。
はい、なんとなく、
うん、なんとなく言うてみ
ちょっとわかんないです。
なんやねんなふたらこだんだん関西弁が荒なってくるわ
わらしべって何ですか。
じゃ聞いてみて。
わらしべって何ですか。
これ昔話であったんですね、わらしべ長者っていう物語があって、最初わらを掴んだ男の子が、
はい
はい、どんどんその貧乏な男の子がですね、
はい、
道端へ遭遇していく人たちと物々交換を繰り返していって、
はい、
いつの間にか家を手に入れちゃってたという、はい、
なるほど、そういうわらしべ長者っていうのが、
は
い、昔話があるんですね。
あるんですね。
そうなんですか、はい。
そうなんですかって、日本昔話聞いてるんじゃないんだから、聞きっぱなしじゃなくてそれについてどうなんでしょうみたいなこと
は。シャツのボタンからということで、はい、シャツのボタンの次は何をゲットしたんですか。
その後梱包材のプチプチでしたね。
あ、こうプチプチ、
はい、
でプチプチの次は、
次がアタッシュケースの形をした名刺入れ。
名刺入れ、
はい、
徐々にほら
徐々に、ね、
形になってる、
グレードが上がって、はい、お次は、
次はね、何でしたっけね、岩塩ランプだったと思います。
岩塩ランプ。
岩塩でできたランプ。
あ、はいはいはいはい、はい、おしゃれな。
そうですね。
へえ。そしてその次は。
その次が本物のドラゴンボール。
へえ。
はい。
ドラゴンボールかどうかでどこで証明するんですかって話ですけどね。
そうですね。
ドラゴンボール言われても。
確かに。
ええ。
ドラゴンボール。
ドラゴンボール。本物かどうか分かんないですね。
ですよね。
うん。なんかメイドインチャイナって書いてましたからね。
もっと怪しいですね。
怪しいですね。
怪しいですね。
そんなことないと思います。
うん。それから
その後が、何でしたっけね。あ、折りたたみ自転車かな。
あ、折りたたみ自転車。
超すごくなってますね。
随分ね、はい、バージョンアップしました。はい。はい、それで。で
その後が、踏切の遮断機の棒だったんですよね。
それ、うん、なんか、グレードダウンしてません、ね、それ。
いや、どうですかね。でも手に入らない
ですよ。でもマニアには、そら、鉄道好きとか。
ああ、はいはい、てっちゃんとかね、好きな人はそれはそれでよかったりするのかな。
ありますよね。
はい。
はい、
そして、セグウェイですか。
あ、違います、ごめんなさい。遮断機の棒の次が自転車でしたわ。
はい、自転車。はい。
順番間違えましたね。
はい。
ごめんなさい。その自転車の後が、レーシックっていう、
はい、
わかります？
レーシック。
レーシックって知らないですか？
知らないです。
あ、あの、視力回復手術。
はい、手術、はい。
はいはい。レーシックを無料で受けられるっていう権利。これに変わったんですね。
はい。
はい。
今、メガネをかけられてますけど。
うん、いや、それも、いずれ人にあげる商品なんで、
はい。
レーシック。それで、もうそこで、いよいよ。
いよいよ、
いよいよ、セグウェイ。
変わったと。
セグウェイってでも日本人持ってないでしょ普通。
そうですね。
外人さんと変えてもらったんですか。
いや、大学生の女性でしたね。
持ってたの。
はい、なんかお父さんがなんか会社の経営者か何かで、はい、セグウェイっては個人では買えないらしいですよね。
あ、やっぱりそうですか。
はい、企業じゃない、会社じゃないと買えないと。
あ、そうなんですか。
はい、
まあまあ言
う
たらね、
うん、
海外の特殊な、トカゲとかカメとか買うのと同じようなもんかもしれないね、
うん、
え、それでいいのかな。
そんな感じですね。
まあ物流としてはね、特殊なルートがあるんでしょう、きっと、うん、
はい、
さあそれで、
はい、
まあ、今後とりあえずどこ行きましょうか。
どこ行く、
セグウェイの次。
そうですね、
いきなりだとこの宇宙のあれには行けないでしょ。
はいはいはい、はい、
まあ、そんな水挙の方もおいでかもわかんないけど、これサンマなんてこんなもんセグウェイと交換したってこれ嬉しないで、うん、
そうですね。
インファームのなんか年間365日食べ放題の件とか。
いいですね。
ああ、いいですね。
ね、
はい、
いや、マスター嫌がると思うけど。ただでもしんどいのよ。それもセグウェイって誰が買えるかみたいな。捕まえよ。この中でまた乗ってもしょうがないし。
この中でね。
まあ、でも意外とお客さん、それを見当てに来るかもな、
う
ん。
そうですよね。それでこう、料理を運ぶとかね。
面白いかもしれない。運びにくいわ。
あれ結構難しいんですよ、バランス取るのが。
バランス取るの難しいでしょうね、うん、
そう、前行ってこう後ろ、
なるほど。でもまあ、はい、とりあえずどこの辺行けたらいいですか。
そうですね、どこでしょう。やっぱりここまで来るとやっぱ付加価値になるかなと思って、うん、
はい、
例えば誰々が持っているギターとかですね、例えば福山雅治さんが持ってはるギターとか、なんかそういう付加価値の勝負になるかなと思ったり
します。それはそうですよね、はい、そのままが持ってたギターなんてもういくらもなりませんからね。逆に値段が下がるぐらいのもんでね、ギブソンとかマーチンだとしてもね、それでも値段が下がるぐらいのもんで、うんとかもなすくな。いやいや、それはもうだってエリック・クラプトンの持ってるギターとかあったらもう大変なことになりますからね、安物だって、
はい、
まあ、井戸の茶碗みたいなもんですよ。まあ、分からんと思いますけども、
井戸の茶碗、
うんうん、はい、まあまあいいんですよ、
はい、
まあ、だとしたらですね、そんなその、まあ、わらしべ長者的な部分もありつつ、うん、言ったらそれはまあ仮想と現実といったら仮想に近いものだと思うんですけども、はい、現実的にはまあやっぱり離婚式プランナーとして、
はい、
そのまあ着実に現実路線も歩んでおいたということなんですけども、
はい、
まあ、いずれにしてもまた楽しみも別々であれば、はい、ご苦労も別々だとは思うんですけども、そのとりあえず、まあ、その離婚式プランナーとしてですね、
はい、
今後その一番今、うん、まあ、いろんな部分での、うん、興味とか関心は終わりなんでしょうけど、
はい、
それこそもうキーボーさん早く生前葬やった方がいいんじゃないですか、
うん、
とか、
うん、
いろんなこと考えて、あ、やない。いろんなこと考えておいでなわけよ、
はい、
自分はもうちょっとこうその今離婚式プランナーでありながら、
はい、
これちょっと面白いなとか、うん、こんなん興味あるなとか、うん、これいけるんちゃうかなみたいな思って終わりだったりするんでしょ。
やっぱりでも生前葬は興味ありますね。
生前葬ですね、
はい、
なるほどね。
やられた方いますよね、
うん、
でいますって、
ね、
結構今、
ね、
芸能人にはいますよ、
ね、
はい、
うん、
生前葬ですとか。
今日はどうですか、生前葬。
そうですね、やってみたいですね、うん、
やってみたい、
うん、
お、どんな感じで。
なんかショータイム的な感じで、
的な感じや
る。歌と踊りが溢れる感じで。歌と踊りが
溢れてる。
うん、はい、ね。やってみたいです。
うん、どうでしょう、その他には。
その他どうでしょうね。だからその離婚式。
普通にプロモーターとプロモーションという部分で人がやっぱり集まることっていうのはなんか空間プロデューサー的なことお好きみたいじゃないですか。 だとしたら、はい、何でしょう、手押し相撲みたいなとか。
ああ、手押し相撲、
例のそのカクアンドベールでいただいたね、
はいはい、
あの坂本さん、
はい、
これなんだっけな、ハンカチ王子にならぬ、
はい、
風呂敷王子っていう人がいてるんですよ、
はいはい、
でその人と、まあ、この前たまたま離婚式でご一緒させてもらったんですけども、
はい、
その方も、まあ、空間プロデューサーじゃないですけども、
はい、
人をこう集めて何か楽しんだりするのは好きな方みたいで、その方が 何かこう主催、うん、先ほど言いました手押し相撲でよかったですか。
あ、はいはい、言ってましたね、やるとか
言ってましたね、
14日でしたっけ、
14日、
はい、
これどちらでなさるんですか。
代々木公園って言ってましたね。
代々木公園、
はい、
手押し相撲
わかります、手押し相撲、
はい、これでしょ、
うん、わかるん
だ、はい、
はい、あなたがやると本物みたいだけどね
どすこいって感じ
で、これやらしなさい、それをなんかたくさんの人とまた若者たち集まって婚活みたいにやるんだって、
ね、あ、いいじゃないですか、
うん、
14日
14日、
はい、何時から、は
い、何時から一応聞いといて
時間は知らないですね、まだ、
うん、
お昼ぐらいじゃないですか、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
いいじゃないですか
ね、そんなにも寺井さんまた参加されて、
うん、
ね、やってみたらどうかみたいな話があるわけですけど、うん、
素敵だと思います。
まあでもやっぱりあれですか、生前、うん、
生前
葬、そうですね、やっぱ離婚式やるようになってから、
はい、
結婚式のプロデュースもお願いされる機会が増えてきたんですよ、
はい、
最近出てきたと、はい、いうことで、やっぱりね、結婚式と離婚式の間にあるのはやっぱ生前葬かもしれないですね、
はい、なるほどね、
ひょっとしたら、
いや私ね、はい、まあ、ちょっとこれ込み入った話になるんで、別にラジオで申し上げることもないし、
はい、
寺井さんと二人で、まあ、よくお話させてもらうことには違いないんで、
はい、
まあ、私またゲストの方が、ね、おしゃべりになればいいことで、私なんかそんな言うても仕方ないことなんですけども、
はい、
ただね、まあ、一言だけ申し上げたかったのは、
はい、
これ考え方でまた誤解を招かれたりとか、
うん、
またあのサンママン あのアンポンさんがいろんなこと言い始めてるだと思うんですけども、たった一つだけね、寺井さんの前だけに申し上げたかったのは、はい、まあ、これ本当にリスナーの皆さんも聞かれて誤解を招かれても困るんですが、あのね、冠婚葬祭って言いましょうか、この離婚式に関してもね、うん、
はい、
冠婚葬祭ってよく言うじゃないですか、
はいはい、
だからそれっていうのはね、まあまあ、あの分かりやすく申し上げて、イメージと実物の実存の世界で言ったら、やっぱりイメージが中心のものが冠婚葬祭だと思うんですよ。で今まではそういうお祝いをしたりとか人を送ってあげたりするのに、うん、もうこの要するに、まあ、お金の部分でね、あのお祝いをあげたりとか、うん、まあ、香典とかね、はい、日本式の形で、まあ、やってきて、質素にやってきたら部分では、まあ、場所によって華やかな部分ありますけど、
うん、
あのできた状況もあったし賄えたんだけど、今ほら海外からのなんかどんどんそういう情報だとか風習みたいなものが割り込んできたり混ざってきてるんですよ、外来種が入ってきたみたいにして、
はいはい、
それとやっぱり大資本とかが入ってたことで、もうね、冠婚葬祭っていう文化とか式体とか風習みたいなものは古来日本人の持ってたものと形が変わってきてるんじゃないかと思うんですよ、
うん、
だとしたら私はそのイメージばっかり追いかけてたって腹膨れないし、うん、銭は出るばっかりだし、
うん、
で、分かる、まあ、何を言いたいかというと、うん、私の師匠のなにわ金融道の青木雄二の作品の中に、うん、泥の中目のスケッチの人が出てきて、その先輩の、結婚式に行った時にご祝儀なくしてしまうんですよ、
うん、
でそのご祝儀なくしてしまうって、その人がサラ金でお金を借りて、
はい、
ご祝儀を賄ったんだけど、うん、
はい、
それで自分がもうなんていうんですか、どんどんとそのマルチの、
うん、
商法にはまったりとか、
はい、
詐欺まがいのことをして留置されるみたいなことになって、うん、転落の人生を歩んでいくみたいなことが描かれてるんですよ、うん、
はい、
だ何を言いたいかというと、もうやめませんかっていうことは言えないけど、
うん、
もっとこうリアリズムのあるような形にしてったらどうですかって提案したいわけ、
冠婚葬祭、
そうそうそうそう、うんうん、だって無理にそんなことしたってね、うん、お金かかるばっかりだし、もっと分かりやすく言ったら、うん、棺のやつだってあれ燃やしてどう儲かるのあれ、お葬式屋さんだけでしょ、
そうですね、
でご結婚式だって、はい、こんばんは、どうもいらっしゃい、あ、どうもどうもお待ちしました、いらっしゃい、どうもどうも、はい、ワンワンさん、ね、田村さんに彼女のね、
はい、
ご一緒に、まだお名前聞いてなかったんで、
はい、
はい、でもう 今番組始まったところですから、行こうな、ほら まあまあそんなことでね、
うん、
なんか僕それだけね、寺井さんに、うん、まあ、お伝えしたかったっていうか、ね、リスナーの皆さんも聞いていただいて、
はい、
ある種なんかそういう共感とか得られたらいいなと思うんですよ、うんうんうんうん、だから一言だけ、
はい、
まあ、もう無駄金とは言わんけども、
はい、
必要以上に課題にそういうことやって、
うん、
自分の身を縮めるとか、
うん、はい、
苦しいとか大変な思いしてするもんだろうかと、
うん、
だとしたらね、じゃ あの離婚式に関して言うとね、そんな結婚に対してめでたいものをお祝いするんだ分かるけど、うん、めでたくないものをお祝いしてお前ら手に取っとるやないかというご反論もあるかも分かりませんけど、
うん、
だとしたら結婚式の方が言うたら俺に言わせたらもっと悪どいで、
う
あのゴンドラから降りてくるとかさ、あんなものとかさ、カビにしすぎてやる、儲けとんのホテルとかあんなの消火だけやからな、言うたって。うん、だったらもう僕はそういう幻想を煽ってね、うん、寺井さん笑ってるけど、イメージ変わって煽ってね、はい、金儲けしてるやつらの方が僕はどうやっていうふうに言いたいよ、
なるほど
ですね、うん、でその離婚式とかね、なんか何でも銭にしやがってっていうふうな風潮もあるわけよ、ネットとか僕昨日全部見ましたから、
うん、あそうです
か、離婚式で検索であったヒットするやつは、
あそうですか、
うん、大抵見たんですけど、やっぱりね、はい、いいことを言ってるやつもあれば、うん、あのまあどっちかっていうと、うん、なんそういうふうにね、うん、あのプランナーとかなんか言ってるけど、結局金儲けしたいだけじゃないかみたいな風潮あるけど、うん、はい、だとしたら結婚式ってもともとどうなんだと、
うん、
ね、て自分とか儲けたいだけでそうやって華やかにしてね、うん、何億とかかけて、まあ、かけられる人はいいかもわからんけど、うん、
はい、
そうじゃない人は、うん、ね、そういうことじゃなくて、その幻想を煽ることじゃなくて現実で行った方が僕はその人のためになるんじゃないかなと思うし、
うん、
で離婚式に関して言うと逆に言うと現実を突きつけてあげる、
うん、
こんなに状況やでとか、
うん、
こんな厳しいもんやったんやでっていうのを幻想を現実に返してあげるっていう部分では僕は結婚式はいらんけど離婚式はあってもいいと思うよ、逆に。
なるほどです、うん、
なんかもう選挙演説みたいになってきたけど本当それぐらい言わせてもらえたらいいなと思ってるよね。どうですかね、寺井さん的には。
うん、
ちょっとまあ過激な発言には違いないんですけども、要するにそのイメージの世界ばっかりにとらわれて、
はい、
そっちの方に気を取られるすぎるというのも問題があるような気がするんだ
ね。そうですね、確かに。
うん、
まあ、でもこの離婚式っていうの、まあ、はい、何でしょう、私が生まれた瞬間にもうお葬式ってやるものだっていうことで、
はい、
うん、
はい、
もうね、なってましたけど、うん、
はい、
これが生まれた瞬間にもし離婚式っていうのがもう誰でも当たり前のようにやってたらもっと普及してたと思うんですね、うん、当たり前ですけどね、
はいはいはい、
だからまあそういう時代がやがて来るんじゃないかなと思ってたりしまして、
ね、
まあどうですかね、近々キーボーさんの生前葬、
どうしても俺の生前葬やりたいみたいなじゃあインファームさんでやりますか、
はい、
ほら待ってくれ、人めっさ集まってきたらどうするんですよねそんなに俺の死を待っとったんかみたいな気悪いわまあまあそんなこんなでね、はい、プロフィールずいぶん長くなってしまいましたけど、Q&A もございますことでね、
はい、
この辺にさせていただきまして、本日のゲスト寺井さんをお招きしてお送りしております学大 FM ですけども、 CM に続いてですね、そんな寺井さんにですね、どんどんと Q&A をお伺いしてまいりたいと思いますね、
はい、
あのお嬢の方からは特になんか聞いておきたいこととかそういうことなかったですか、
はい、
今のところ
今のところちょっと CM 中に考えます。
CM 中に考えちゃうのね、
はい、
わかりました。じゃあ CM で聞いていきましょう。
ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、まあまあお名前はね、寺井博さんということですけども、
はい、
ニックネームとかはおありですか。
ニックネームないですね。
ないですね、
はいはい、
じゃあ寺井さんで。
寺井さんで、
はい、はい、
なんかこう、
はい、
過労の風貌とかそんなんから、マルコネミソとか。
あ
マルコネミソ懐かしいですね
あっちよ、あ、違う、結構ちょっとこう眼差しが、はい、まあまあ、あとはご住所ね、神戸出身と、
はい、
今都内にお住まいでよろしかったですか。
今千葉の浦安です。
あ、千葉でしたっけ、
はい、
はいはい、あとはまあまあ日頃のお仕事活動、先ほど申し上げたようなところで、ね、離婚式のプランナーをやっておりますと。はい、じゃあ続いて
キーボー伊藤並びに 楽大 FM のことはどちらでお知りになりましたか？
これはね、はい、もう私の方からアクセスさせていただいたんですよ。
あ、そうですか、
はい、ありがとうございました、
は
い。
だからどこで知ったんですか？
私はミクシーを拝見して、離婚式っていうのがあるんだっていうことで興味と関心を持って、
はい、
離婚式、
うん、
まああっておかしくないとは思ったけど、
はい、
あ、これ俺の曲歌わなしゃあないやんと思ったわけですよ、うんうん、離婚式とくれば別れた女房が店に来た日なのと、
はい、
これはもうね、うん、ワンワンさんとかもう微笑んでおいてんだけどもうそこら辺はね、やっぱりこうシャレの分かる人じゃないと通じない部分はあると思うけど、はい、だからもうここはそのシャレが通じるのかどうなのか、うん、いっぺん試してやれと、
はい、
ということで寺井さんのところにアクセスさせていただいて、はい、CD を送ったわけ、
はい、
そしたらこれはもう曲面白いじゃないですかと、うんうん、一度お目にかかってお話しましょうかという形で、はい、お目にかかって、はい、もう今日があるわけなんですけ
ど、そうですね、
逆に言うと僕改めてこういう場でないと恥ずかしくて聞けないんで、
はい、
その時の印象とか感想ちょっととりあえず伺えたらなと思うんですけど、どんな感じでした？また変わったやつなんか言うてきたわみたいな感じでした？
いや、あの事前に、ね、ネットで調べた、あの調べてからお会いしたんですけど、
はい、
なんかサンマの被り物してて、
はい、
まあ、うさんくさい人だなと最初は思ってたんですけど、
はい、
いや、でもお会いしてみたらすごい紳士で、
はい、
真面目な方だって分かったんで、
はい、
はい、まあ、この人だったら信用できるかなって思いました
よね。どうだ、ね、はい、あちら疑わしい目で見てある人もいてるけども、ね、若干目、うん、
はい、
そうよ、
はい、
そうなるよ、
そうですか、
あ、そうですかって、お前も疑わしい目で見るな身内やないか、しかも
でも疑わしいですよね、こんな、
なんでやねん、
こんな人
なんでやねん、そんなことないでしょ、はい、まあまあ、それで、とりあえずまあ会って、
は
い、ちょっとこういろいろなあの話してみる中で、
はい、
こうまあ、ちょっとやってみようかなみたいな、
そうですね、
うんうん、だけど、まあ、私もね、正直言って、彼のことを最初にお見受けしてお話聞かせてもらって、やっぱりこのスピリッツっていうかな、ソウルというか、そのパッションというか、そういうものを感じさせてもらって、あ、これはたわけ、うつけとかそんな類でもなければ、うん、
はい、
興味本位なんていうの、そんなことでチャッポコでやってるんじゃないなっていうのは伺い知れたんで、
はい、
まあ、それで今回の形でね、いろいろとまあご協力させてあのもらう部分があればという形で今回に至るわけなんですけども、
はい、
いや、だけどね、なんだろうな、とにかくね、着想っていうのはこの離婚式に限らずね、やっぱ人間ってなかなかこう多角的に物事を見たりとか、こうハスにものを捉えたりとかで、平面的なものを立体に捉えたりっていうことはできないわけ。ところがそれがもうバシッと彼はできてるっていう部分で、さすが才能あるなと。
そうですね、うん、同志社大学だしね、
ありがとうございます。
この前だけど私ちょっと歌って、
はい、
ちょっと歌唱の実力もちょっと見てもらえたと思うんですが、
はい、
その辺もちょっと触れといていただいて、
あ、
ね、あ、どうだったんですか、この間のその
それ先
思い出したように
それ肝心でしょ。
いや、でも本当
どうでしたか、その浅草でのあれ、
はい、歌、
離婚式
CNN で、
はい、
あ、
その様子を少しお聞かせください。
いや、やっぱすごいパフォーマーですね。
パフォーマー
というかエンターテイナーですね。
お
お、はい、
あら、聞いてきなさい、
ね、はい、歌もお上手ですし
いやいや、はい、グッドジョブ言ってくれはったんです
よ。いや、本当にあの気の利いた MC もできて、あと何個ぐらい言っときましょう
か。もういい十分や
ね。でも本当に、
はい、とても本当、あれですね、はい、愛のある方ですからね。
あ、
はい、
私の師匠の青木雄二がやっぱ愛があった方なんで、
それも遺伝して、受け継いで、
遺伝してるんですよ、はい、今日のテーマ遺伝ですね。
遺伝ですね、
今日は、
ね、はい、で、質問なんですけど、その浅草でやられた時は、うん、参列者って言うんですか、
はい、
その方はどういった方が多かったんですか、
う
ん、
お友達
の方
が、ね、
親戚筋とか、ね、
はい、親戚も、
はい、
はいはいはい、
あ、そうですか、
なんでそこやっぱ気になるところですか。
気になりました。
まあそうですよね、
なぜ浅草だったんですか。
浅草を選んだのは、はい、やっぱりちょっと海外を視野に入れて考えてたので、
はい、
海外の人が聞いて分かる地名にしたかったんですよ。
あ、そうなんですか。
六本木、銀座、浅草、は
い、
はい、中でもしっくり一番来ましたね、浅草。
あ、そうなんですか、
はい、
まあまあ、その、まあ、浅草寺のお寺さんを中心にしてね、
はい、
落ち着いたムードもあるし、古式ゆかしいみたいな感じもあるじゃないですか、
はい、
はい、まあ、そんなことらしいんですよ。
放送が楽しみですね。
はい、
はい
はい、続いて、
これまでの離婚式で困ったことやご苦労、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、もう本当毎回感動なんで。
おお、はい、離婚式で感動。
感動ですね、私自身も本当に。
いや、それは坂本さんね、本当に僕だってそうよ。
そうですか。
また、うん、また正直2回しか参加させていただいてるんだけど、2回いたら2回とも違う、バリエーション。
うん、ああ、そうです。
全然違う。
そうですか。
それは言えますね、本当、はい、2回として同じ空気はないんで、本当に読めないですね、何が起こるか。
何が起こるか。
全く読めないです。
そうですか。
はい、ねえ、だから一つだけ共通して言えることは、はい、2組しか見てないんで、申し訳なんですけども。はい、みんなさんね、あの指輪を叩き終わった後にね、はい、でまた終わった後に、はい、本当にこう晴れ晴れとするっていうかな。
指輪を叩き割る。
そう。二人の最後の共通の作業で、旧老旧婦がやるわけですよ。
そうなんですか。
みんなスカッとした表情で別れられるよ。うん。まあ、新たな人生の旅立ちみたいなことで。あれはだから本当にこう、なんでしょうね、あれやってらっしゃるね。
そうですね。なんなんでしょう、私も結婚しないんで分からないんですけど、でもやっぱその浅草が持つプラスなエネルギーというか、観光客多くて結構プラスなエネルギーに流れてて、そこを練り歩くだけでも結構表情が明るくなっていくっていうのがあるのかなって。
パワースポット
ありますね。あとまあキーボーさんの歌を聞いて、もう吹っ切れたと、
そうそうい
うコメントをした人もいましたね。
あ、そうですか、
はい、それは聞いてなかったんで嬉しいですね。
奥様おっしゃってましたね。
そうですか、はい、また綺麗な奥さんやったらもったいないような奥さん、なんでこんな人別れるんかなと思うぐらいの奥さんで、まあまあ次とか言うな、
はい、
あってもあのね次
はい、今後個人的にキーボー伊藤並びに当楽大 FM とどんな可能性やお付き合いが考えられますか。
そうですね、
あ、ここはね私の方からぜひとも、ね、うん、お願いしたくて、あの、はい、項目に挙げさせていただいたんですけども、はい、まあ、楽大 FM とその連動してたびたび申し上げているように、まあ、その放送活動はもちろんなんですけども、その本当に寺井さんっていう方はね、まあ、そのイベントとか、そのパーティーとか、はい、そのプランナーとしてすごくそのプロデューサー的な能力とかアイデアをお持ちの方なんですよ。そういったことをあのいろいろとそういうこうアイデアをいただいたりとか、こちらの方にまたそのお力添えいただくことで、はい、例えばこのインファームさんで何かができないだろうかなとか、はい、学F としてのイベントとして何かできないだろうかっていうね、お知恵を拝借できたらありがたい。
そうですね。
でまた逆に言うと学大 FM の方から離婚式の方にそういったスタッフを、まあ、その応援に行かせてもらうとか、お手伝いさせてもらうようになれば、総合扶助的にいいんじゃないかなというふうなことでお伺いしたかった、はい、いかがですかね。
ありがたいですね。
本当ですか。
はい、コラボできたらいいですね。
そう言っていただけると、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
坂本さんなんか本当に一度あの、はい、そういった部分で、はい、スタッフとしてでもいいし、はい、まあ、そういうなんて言ったらいいんだろうな、僕はね、あの寺井さんとちょっとその辺 の考え方が違うんであれなんですけども、彼はね、やはりその荘厳っていうか、あのそのまあ、言ってしまえばちゃんとしたその観光総裁としての、はい、あの古式ゆかしいという部分を大事にしたいので、一般のオーディナリーな方たちの、そういうものはまだちょっとご遠慮申し上げたいと、ご参加をね、僕なんかはもう皆さんに祝ってもらってバーンと華やかにね、盛大にお別れしたらいいんじゃないのということで、まあまあ言うたらなんですけども、言葉を選ばずに言ったらね、皆さんちょっと集まって皆さんでお祝いしてお別れさせて、ライスシャワーもここにあるしみたいなことでやってあげたらどうって言うんだけど、その辺はちょっと意見 の差はあるんですが、そういった部分で坂本さん参加されても、あのフリーな立場でね、まあ、いろんな部分 この人間模様っていうのが考察できて、あの無駄じゃないと、
一度ね勉強のため行ってみたい
な。絶対いいと思う、それは本当。そうするとね、今度結婚に向かう姿勢とか考え方とか、やっぱり違ってくると思う。もう言ったら失礼ですけども、ちょっと、俺ちょっとこれいいフレーズかどうか分かりませんけど、小説を逆から読むみたいなね。これはいいかもしれない。
なるほどですね。
そんなことならないようにと思って自助努力すればいいんだもん。
そうですね、
今度はね、だからってお別れになった方を反面教師として悪いとかいいとかって言ってるわけじゃないんですよ、自分に置き換えてだけのことですから、それはもうどんどん結婚するじゃ結婚した方がいいに決まってるんだから、まあそんなことでね、ぜひじゃあ今寺井さんに力強いお言葉をいただいたことで、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
さあ最後に質問になりますか、
最後に寺井さん個人でもあるいは離婚式としてでも、これから何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたら、どうぞお聞かせください。
はい、
はい、そうですね、おかげさまで本当いろんな業者さんからもお声掛けいただくようになって、いろいろコラボしようと言ってくださる方々が増えてきたんですけど、はい、個人的には今業者さんとして組みたいのが、はい、あのジャパネット高田さんですね。
お、来た来た、
ジャパネット高田さん。
ジャパネット、
そう、
はいはいはいはい、
そうですね、
はい、
なんで歌ったんです
か。今週はこちらの商品が ちょっと違ったかな。
ちょっと違うね。
やかましいわ。
いや本当そんなノリなんですよ、うん、あのそれこそあれもこれも
大きいよ。
そうですね、大きいですね。
シェアとしては大きいよ。
チャーパネット、
うん、そうですね。
分かった、あんたの方がもう上手、お上手な
の
よ。
そうですね、だからその本当にあの、はい、ジャパンジョー高田さんのあの番組でこうあれもこれも離婚式ツアーもついて1万円みたいな。
いいかも、
は
い、彼もまた革新的な方だからね。
そうですね、
すごく尊敬。あのメディアをね、ああいう形で切り開いたという分では、はい、彼なんか本当にまさしくそういうね、
はい、新し
いベンチャーっていうか、そのもうヒット行く人なんで、
そうですね、
絶対いいと思うよ、
はい、めっちゃすごいですよ、あの方ね。はい、コラボできたらもう最高です。
面白そうですね。
とりあえずでもどうなんですか、今度の離婚式についていついつこんなこと決まってますとか、
はい、
こんな風に何ですか、うん、予定はありますみたいなことのアナウンスはここでは控えてた方がいい。
ああ、いやもう本当毎週末に離婚式は行ってますので。
あ、そうなんですか。
はい、土日の大体どちらかですね。
あ、
はい、
この前の CNN のオンエアの日程なんてまだわからないですか。
日程は今週末までにというお話でしたけど、うん、まだ今の時点では伺ってないです。
でもまあ CNN の方ね、ぜひご注目いただければ、
決まったら、はい、
私のサンママンはカットされてるかもわかりませんけど、寺井さんは間違いなく言ってますんで、
う
ん
う
ん、これはもう本当にお楽しみになってい
ただければと思います
。そうですね、はい、あ、はい、でもね、はい、動画でこの前のフジテレビのやつが、はい、その何でしたっけ、
YouTube
に、はい、寺井さんのオフィシャルサイトの方のね、
はい、
あれで、地上28センチの日々、
うん、
そちらの方で動画化されてましたけど、あそこにキヒポさん久しぶりに
出てるんですか。
ちらほらっと、はい、サンママンじゃないんですけどね。
そうなんですか。
怪しいハンチング帽をかぶって
怪しいハンチング帽
映ってますんで、まあ、まあご覧になっていただければというふうに思いますけど、ね、
は
い、
そうなんですか。
はいはい、まあまあそんなこんなで、
はい、
寺井さん的には最後なんかメッセージとかございました。
いやもうお腹いっぱいですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
どうなんですか、もうテレビとかもうここのとこさんざっぱら出てるじゃないですか、はい、この前だと25社来たのよ、
わあすごい。
いやいやいや、ありがとうございます。本当
大変なことなんですけど、でラジオはどうです か、立川 FM とか出てはるんですよね。
あ、出させていただきました、
ね、はい、他にも結構ラジオ出てるんですか。
いやまあそんなこともないんですけど、
うん、
でも
やっぱテレビが中心。
そうですね、テレビ多いですし、なんか離婚式を生で撮りたいというラジオさんありましたね。
あ、
離婚式を生で、はい、
なるほどね、
ありましたけども、
なかなかそんなもあってもいいですよね、
ご夫婦が良ければ。
そうですよね、はい、まあ、これからますますメディアが出てね。
そうですね、
ご注目、はい、ひょっとしたらもう離婚式ポーッとやめて、
はい、
その言うてもこの人は B 型やから、もうあっさりやめて違うことをゲーンとその成人式の方ガーン走ったりとか、
うん、
もう違うことやっても
目が離せない、
かもわかんないし、
はい、
ひょっとしたらその NASA あたりですいません寺井ですとか出てくるかわかんないしどうなるかわからないんで、
そうですね、
まあ、せいぜいこれからのね、寺井さんの方を、はい、ご注目いただければなと思いますし、はい、今の現段階では離婚式プランナーとしてのね、うん、寺井さんに、皆さん ご関心を集めていただければなというふうに思いますよ、はい、それでは CM 続いてですねエンディングになりますけども、寺井さん、うん、お時間的にはよろしいですか。
あ、はい、
最後までお付き合いいただくということでね、
はい、
それでは CM にさせていただきましょうか。こちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
東映自動車車保険何でも相談。東映自動車、東映自動車、国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンこと希望です。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。伺うことができまして、
重いし深いでしょ。
そうですね、うん、でその 着眼点の素晴らしさとか、はい、わらしべ長者でセグウェイとか、はい、非常に興味深く
ユニークだし
、はい、でまだ離婚っていうことは私も、まあ、友人とか身近にちらほら最近出てきたことなので、はいはい、まあ、興味もあることですし、はい、まだあの結婚もしてないですし、離婚もするかどうかわからないけれども、その今後ね、備えあれば憂いなしじゃないですけれども、そういったお話を聞けてとても勉強になりました。ね、ありがとうございます。
あの私今ちょっと思いついたというか、ちょっとこれ思いついたとしか言えないけど、はい、僕はね、あなたなんかね、
はい、
あの日本の母親像としてはね、絶対お母さんになると
思います。日本の母親像ですか。
そうそう
そうそう、すごい大きいな。
いつかはお母さんになるわけじゃない
ですか。そうですね、
子供を産めば、はい、ですけどね。だとしたらですね、はい、いや、まあ、生まなくても昔はそのもうおばさんになれば母親みたいなもんですよ。
はい、
だけど、
はい、
要するにそうなった時にね、
はい、
あの離婚式がそういうものに触れていくことで、できたらまあ関係性というものも、ね、いや特別な関係はないですけど、
はい、
学園仲間として、はい、しくじってもらうよりは、
はい、
ただうまくいってもらいたいという気持ちの方が先に立つので、そういった部分で、はい、せっかくいいお母さんになりそうなのに、
はい、
ならなかったら嫌だなという感じがあるわけです。だとしたら、はい、今の話じゃないけども、ぜひそこに触れておいてもらえたら、
はい、
その可能性が下がる、
はい、
うん、だからその成功するパーセンテージが上がる、
うん、
ということを申し上げたいなと思います。絶対良かったなと思います。
ありがとうございます。でその熟年離婚って今増えてるじゃないですか、うん、でそれ熟年離婚までに至るまでのコミュニケーションがやっぱりね、
うん、
取れてなかったとかね、いろいろありますね。
それとね、まあ、まだフィードバックするだけど、うん、なんかそのイメージと、まあ、要するに関連論っていうの
は、はい、
そういうのに支配されすぎなんです。それでそのイメージに追いかけてしまうから、結局そういうの成田離婚とかあんな、
うんうん、
早く言えばそうなってしまったりとか、半年とか1年って、
うん、
あれするんです。で昔はね、そういうの現実路線ですね。それはもう苦労とかそういうのは苦労するやるなるもんだっていう経緯があったから、そのモラルでとか、そういう風土みたいなものがあってきたんで、それもね、こう秩序として守れないんだったら、やっぱりそのイメージを持続させてちょっと考えた方がいいと思うんですよ。僕はもうこれ間違いなくこれで結婚式場とかそういうのオファーないですよ。もう離婚式で行ってきたの、
ね、頑張って
これから仲間でしょ。すいません、結婚式の方よろしくお願いします。
はい、
やらしい。はい、そんなことで、まあ、寺井さん、次はいかがですか。
いやー本当にな
んかバタバタで申し訳なかった
ですね。いやー本当ね、これだけ気合い入れてると思わなかったですよ。
そうですか、
びっくりしました。
本当ですか。
だってラジオって全然ね、もう音だけで見えないじゃないですか、
はい、
これだけちゃんとサンマンマンの格好してやってるとも思ってなかったんですよ、
はい、
本気ですね。
はい、本気です。ガチです。やつは本気です。
誰やった。7年半です
からね。本当に
遅刻の欠席。遅刻はしたね。
やかましい。
はい、今日本当パワーいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ね、まだそのお話聞きたいし、できればね、Q&A もありましたけど、
はい、
今後、まあ、学校でも離婚式とね、またディラーさんとお付き合いで、
はい、
コラボレーションさせていただきたいと思います。
そうですね。
はい、本当に上手にして、はい、皆さんにもいろいろまた何回でもお越しいただいて、はい、いろんなお話聞かせていただいたり、はい、またこっちにちょっとキーボさん新しいのできましたよみたいな、私の生前層以外に、はい、何か新しいプランがあったら、うん、おしゃべりに来ていただくというのもお願いしたいし、はい、またこの方のネットワーク広いんで、いろんなタイプのバリエーションだとか、お持ちの方をよくご存知なので、はい、さっきの風呂敷王子の方もそうだし、ね、東大出の人とかもよく知ってるしね、もうそれから
も
教えになっていただ
くと、あと手押し相撲とかね、
それが風呂敷王子、
あ、風呂敷王子さん、
そうそうそう、はい、こんなのぜひお願いできればと思うので、
はい、
今後ともどうぞ
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そんなこんなですね、いつもはまあなんかね、お客様にもインタビューしたりとかしてお願いするわけなんですけども、
はい、
立ち上げなんかね、作業が始まっております、はい、お仕事中ね、失礼だと思うんで、ちょっと、まあ、今回は遠慮させていただきましてですね、
はい、
でまた拡大 FM 的には、あ、本日8月10日の放送終わりまして、次回の8月17日火曜日はですね、第3週目担当前田ゆかりさんとゆかりからしくお送りしてまいりますね、
はい、
引き続きリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://FM.com/ご意見ご感想どんどんお寄せいただきながらですね、またこちらのライブ放送の方にもご聴取並びにお出かけになっていただければというふうに思いますので、ね、
はい、
どうぞよろしくお願いしたいと思います。それではそんなこんなでですね、決め事はございまして、私が、はい、学大 FM ではまたと申し上げました、来週の講義で示させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、
お仕事中でございますので、まあ、ワンワンさんもよろしかったら心の中で、じゃあまた来週とお願いできればと思います。彼女の方もよかったらよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは、あ、そんなこんなで学大英編を、ではまた
来週、
ではそこまで皆様は、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。